皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は自分の生きがいを実現するという話です。先日ネットにですね、なんか私洋服着てですね、ネクタイして写真撮ったことありましたでしょう。あれは実はですね、ある方がですねお茶席を始められたんですね。素晴らしいお茶席で、でちょっと招かれたんですよね。で着物着ていこうと思ったんですが、前後に予定がありまして着物着れなかったんで、まあ洋服で伺ってですね、でまあもしね次とかお伺いするときに、まあ同じネクタイしてみていくんじゃかっこ悪いですから、まあ今回何を着てったかをですね記録に残しておこうと思ってね、こう写真撮ったんですね。それも本当にですね、現役のお仕事を退職されてから、まあご自身のねこう思いを実現するってことでお茶席開かれた方がいらっしゃいましてね、とてもなんかお元気で生き生きされたのが大変印象的でありましたね。ああそうか、やっぱりまあ仕事もね当然楽しかったらようなんですね。仕事もとても楽しかったようでありますけども、まあそれもね、まあやっぱりその先にもう一つ自分の自己実現をする道を開かれたってことは素晴らしいことで、やっぱり人間ですね、いいとか悪いとか損とか得とかっていうことよりもですね、もっとやっぱり自分の自己実現っていうことをやると本当になんか生き生きしてくるなと、いい雰囲気になるなっていうことを感じましたね。それから福岡藤原塾はですね、最近100人以上いらっしゃるんですよね。すごいんですよ。で半分近く女性の方で、であそこはすごく歴史の深い町ですね、福岡は。で地元のその歴史作家の方、いらっしゃいましてね、まあ浦部昇先生ですね、前にも健康立国対談でご登場いただきましたけども、まあ大体浦部先生のご紹介でですね、まあ、福岡のいろんな地域の、歴史探訪してんですね。今回は原用者のお墓に行ったんですね。で原用者っていうのはその明治の時ですね、まあ、大アジア主義とよく言われますけども、まあ、それを進める団体としてこう生まれましてね。で高場進先生、治先生ですね、女性として生まれながら男として育てられた、まあ、名医者さんがいるんですね。刀刺してる先生ですね、まあ、この先生の大きな銅像もありまして、銅像っていうかまあ銅像ですね、ありまして、改めてその原用者の話もこう伺ってですね、まあ、来たわけでありますけども、まあ、本当なんか信じられない感覚ですね、今の時代から見ると。自分の国一つまとめるのも大変なのにですね、自分の地域一つまとめるのも大変なのに、アジア全体をですね率いてね、やっぱりその自立していこうというそういうものすごいうねりをですね、まあ本当に多くの方たちが実践されてたっていうのは、まあそれはものすごいことですね。しかもそこらは別に経済的利益をね、個人的な利益を求めたわけでもないし、大義というものがあってね、しかもそこには権藤正教のですね、権藤正教は久留米の方ですから、その思想的バックボーンもあってですね、まあ本当に戦前大変な活躍をしてた日本人がいるんだってことはよくわかりますね。戦後も全くいなくなっちゃったわけではなくて、あまり表に出てこなくなっただけでね、数は少なくなって表に出てこなくなっただけで、まあいることはいるんですね。まあだからなんかそういう歴史を紐解いていくとですね、ああやっぱりこの原用者の人たちも自分の生きがいで生きてたんだなということを感じるんですよ。ああやっぱりその旗から見ると非常に大変な時代でね、大変に暮らしてるんでしょうけども、やっぱ本人たちは、まあ、自分の生きがいというものをそこに見つけてね、生きがいのために生き、生きがいのために死ぬというんでしょうかね、そういうことをものすごく熱心にやってたんじゃっていうことが、まあ、よくわかりますね。で、あれですね、その翌日は田主丸の方へ実は行ったんですね。月曜日になりましたけども、福岡県の今久留米市に入っておりますけど、田主丸っていうとこありましてですね、果物ができたりですね、鉢物ができたり、とても農業的に盛んなとこなんです。しかし災害があったんですね、去年ね、大きな災害がありましてですね、でいつも藤原塾に 福岡藤原レビューに来ていらっしゃる方があそこ2人いらっしゃったんでね、まあとりあえず片付けもまあ済みまして、まあその災害の様子とかお聞きしにですね、まあ行ったんです。ね、健康立国対談も収録しましたんで、またね、その近いうちにアップすると思いますけども、まあ、そこでその伺ったのはですね、あれなんですね、ボランティアの方の凄さですね。最近本当にその生きがいとしてボランティアやってる方が結構増えているようで、しかもそれもですね専門職なんですね。元消防官とか、現職の消防官とかですね、消防官とかですね、本当に特殊技能を持った人たち、専門技能を持った人たちが仕事をしながらボランティアもやってるって、そういう方がすごく多いらしくて、でそういう人たちはなんか、まあ、あちこち名前登録しといて何かあると横につながりながらね、連携取りながら、まあ、この日はいける、まあ、この日はいけないということをお互いに調整しながら、まあ、重機とかねチェーンソーとかを持って現地に入ると、そういうすごい活動をしておられるんだって言うんですね。で全然目立っているわけでもなく、それからそれやってる組織もね別に宣伝してるわけでもなく、本当草の根ですよね。草の根の専門家が、まあ、横に手をつないでいろんなところの支援に入ってるという、そういう世界をですね、まあ、わざわざご覧になりまして、また教えていただきましてですね、ああ本当に日本って草の根の国なんだなと。で行政はますます何もできなくなってますから、まあ、行政に頼ってると何も始まらないんでね、まあ、そういう草の根の人たちの専門家の手を借りながらね物事を進めていく、もうこういう時代、こういうふうにして時代は前に進むんだということをしみじみとあの実感いたしましたね。であのツイッター、フェイスブックに載ってる大楠の木はですね、この田主丸のね、まあその今日お伺いした地域のお宮の後ろにある大楠の木なんですね。あれね、まあ、1000年ぐらいは経ってんだろうというものすごい木でありまして、まあ楠の木でありますから、まあ楠の木正成の楠の木だし、ね、あれが南の木でしょ、南の木ですから、あれあれですよね、あの西郷南州ですよね、あの菊池の出身ですから、まああの辺りは南朝ですよね、から久留米ですから、あのあれが権堂正教がずあののお墓があるところが久留米ですもんね、まあ、全部こうつながっておりましてですね、であの辺あたりで、まあ、昔から幕末からねこういろいろ頑張ってる人たちも当然いたわけでありまして、まあ、九州っていうところは本当あの生きがいでね、幕末から明治にかけて生きがいとしてその維新をやってって、まあ悲劇もありましたけどもね、まあその中でいろんな人たちが活躍した、まあ、その舞台だったわけであります。やっぱりですね、まあいろんなことがあってもですね、その生きる時間とはそんな差はないわけでありますね。まあ、幸か不幸かといったって、まあ、残念ながら時代がねこう厳しいと若いうちにしなきゃなんない、死ななきゃなんないっていう人生もあるし、まあ、時代が穏やかであればね、まあ、100歳まで生きるってこともありますけども、まあ、時間の長い短いよりも本人がどれぐらい自分の人生納得してたかどうかっていうことが、まあ、その後の違いでしょうね。まあ、例えばなんか仕事でもですね、行事でも終わった後よく打ち上げってありますよね。どうもなんかあんまりいい会じゃなかったと、いいなんか仕事できなかったっていうと打ち上げもなんか暗い感じになるし、喧嘩になることもあるし、まあ立派なねいい会ができたと、いい行事ができたっていうことになると打ち上げもすごく楽しくなりますね。まあこれを生きる死ぬの関係でいればですね、生きてる間の人生がですねどうも自分にとってあまり面白くないっていうことになるとですね、あの世に行って打ち上げやってもさ面白くないんじゃないですか。でこの世でですね、まあ人は大変だとか不幸だったと言いますが、まあ本人はですねすごく思い通りね生きがいを達成できたんであればね、まあ自分でやる自分の打ち上げはですね楽しいもんなんじゃないですかね。ですからやっぱりこのその時代その時代の枠組みの中で自分の生きがいをどう見つけてどう達成するかっていうところがやっぱり人生においては非常に大きな、まあ、あの課題でしょうね。生きがいが見つからないまま生きてるとですね、いつもなんかこう怯えながら生きてるって感じでね、金があるんだかないんだとか人に認められてるかどうだとか、まあ、そういう余計なことをですね最初に考えなきゃなんない。別にそれがいらないこととは言わないんですけども、生きがいということを最初に考えたらそれはやっぱ二の次三の次のことなんですね。例えば仕事の本業と副業もそうですね。 税務署なんかで言えばですね、一番金稼いでるの本業と見るのかもしれませんけども、人はそうじゃないですね。本業っていうのは自分が本当にこれを主としている仕事でありまして、たとえ本業で金が儲からなくても自分が本業だと思ってるとすれば本業ですね。で、本業で金が儲からなかったら副業でいろんな仕事をして、で生活費稼いで生きていくと、こういうふうにすればいいわけでありますね。ところがやっぱりその一番金稼いでるものが本業であって、でまあそうでないことは趣味だと、趣味だから副業だと、副業なら趣味のようになって言っちゃうと、結局ね、今日の金儲けが自分のメインの生活、自分のメインの仕事になっちゃうんですよ。今日の金儲けが自分のメインになっちゃうから、それだったらですね、今食えないんだけども一生懸命やってるようなね、仕事って言いますか、趣味みたいなものは言ってみるとどっか吹っ飛んじゃうんだね。やっぱり生きがいっていうことで考えるならば、自分の生きがいを達成するための仕事とか生活の柱があってね、でそれでもし生活ができなければ、仕事でお金稼げなければ、副業としてなんか金をもらう仕事を別途やってると、こういうふうにしておかないとね。で、例えば二宮尊徳さんなんかもですね、前江戸時代の終わりに農村の立て直しやった人ですけども、農家の生活再建ということを一生懸命考えてやった人なんですね。でやっぱりその生活困るとやっぱり働きに出ますわな、自分のところで農家やってても、で食えなければ働きに出るね。でなるべくその、まあ、賃金の高いところに働きに出る。しかしこの賃金の高いところに働きに出るとですね、その癖がついちゃうとずっとそういうところ行くようになっちゃって、結局自分でもう一回荒れ地を開墾して、で自分で自作農になるという道がむしろ遠くなっていくんですよ。まあ高い賃料で金儲けできる道を覚えてしまうとね、自力でその、生きていく、自力で自作農になっていくっていうことが、まあ道が逆に遠くなっちゃうんですね。そうするといつまでたっても実は自立しないと、いつまでたっても人から金もらって生きてるだけだから自立しないと、むしろですね、今大変でもね、最初は大変でも、まあよく貯金をしてね、節約をして、でその開墾やっていけばやがて未来を開ける。だからそっちの道を選ぶべきだと、まあ言うんですね。それはその通りだと思いますね。まあ今このブリックスがどんどん出てきてますでしょう。まさにこのことだと思うんですね。今ブリックスと言われている諸国はですね、90年代半ばぐらいからアメリカおよびヨーロッパから莫大な金額の投資資金を受け入れてね、まあ、それで開発をやった地域ですよね。中国もそして韓国もそうだね。まあ、それまでの19世紀的な貧困が当たり前だったところが、欧米からの猛烈な資金導入によって一気に近代化したというのが実態ですが、これやっぱりまあ高い賃料をもらって働くのと同じで、結局その猛烈な資金と技術提供とかあって初めてですね、近代化できたわけだから、自分たちの自立ではなかったんですよね。いくらだから街がきれいになったって、その裏に全部借金がついてて外人株主がいますから、いつまで経ったって自分たちに金たまらないようになってるわけね。むしろなんか借金返さなきゃますます多くのものを取られてしまう、資源も取られちゃうから、気がついたら借金奴隷になっちゃってたっていうのがこの新興国資源国の実態でしょ。でロシアが出てきてこんなもんひっくり返しちゃえと、アメリカもそのね、人の国を絡め取る道具に使ってたドルをさ終わりにしちゃうわけだから、9ドルで終わりにしちゃうわけだから、この際新興国資源国もですね、全くゼロからね金の話やり直しちゃったらしいと。でブリックスになって、でここはだからそのまあお互いにね、その協議して、投資銀行みたいなのを作るんですよ。でもなんか今までのね、過去30年間のようにものすごいパワーの国際金融市場が一気に金を投入して、人と金とノウハウを一気に投入して猛烈なスピードで開発をやってっていうのはもうないわけね。だから自力で行くんですよ。自力で自分たちが自立できるようにスピードも加減し、何をやるかいろいろ考えて、そして自立してその経済を営めるようにしていこうというところに大きな趣旨があるじゃないですか。だからもう何て言いますかな、孫徳さんの言ってる通りですよね。自立できないような、まあ、経済活動をいつまでも続けていても結局生きがいもないし、国自体も衰退してってそのまま終わっちゃいますよね。村もだから当時も今もね、そういうところで終わっちゃうところはよくあるわけで、やっぱこう自立していく道を選ばないとですね、やっぱいつまでたってもこう不安定なものは消えない。で自立っていうことは 自分で自分の生きがいを探求できるっていうことですね。生きがいを追求できるっていうことですから、まあ、それは人としてもですね、あるいは地域にとっても、まあ、一番その素晴らしいことで、誰でもですね、あるいはどんな地域でもね、まあ、太平記が言うように天の徳と地の断りは平等にあるわけですから、これはあの太平記の序文にある有名な言葉ですね。天の徳とそれから地の断りは平等にあるわけですね。だからなんかやっぱり見つかるようになってんですよ。何か強みがあるように世の中できてるんですよ。孫徳さんの言葉で言うなら一円融合ってやつですね、徳に報いればいい一円融合なんだから、全てはね360度全て整っていて完璧でありますから、一つ一つの徳に全部報いていけばいい。だから法徳ってことですよね。まさにそれをやってることで初めて人も地域も世界も国も世界も豊かになっていける、本当の意味で自立して生きがいをね見つけて、人は人らしくね、その地域は地域らしく暮らしていけるようになる、こういう話でありますから、やっぱりなんかこう自分の生きがいを実現するっていうことはものすごく重要なことだと思いますね。でその自分の生きがいを実現するためのまあその基盤作り戦略作りっていうところがですね、まあ今までは各個人各地域のまあ努力で細々やってきたと、成功するところは大いに成功してる、でもそうでないところも多かったと、で結局そのだから大きな金に頼ってたと、熊本なんかもですね TSMC とか言ってですね、わけのわかんないね台湾のその半導体を持ってきちゃってですね時給3000円ですってあれだから地元で働く人みんな捉えちゃって、しかも水は汚すわ何は汚すわですね、しかも半導体なんかいつまで続くビジネスか分かんないじゃないですか。あんなもんちょっと世代交代すればですねあっという間に古い設備なんかなくなっちゃうわけでね、まあなんて言いますかね、しょうもないですよね。だからあれ全部やり直しになることもありますから、まあ今後だからねどんな形でまあ、後始末するか知りませんけども、結局ああやってですね回り道にしちゃったと思うんですね。あんな変な工場入れちゃってですね、結局なんか戦争屋に言われて持ってきたんでしょあんな工場ですね。まあだから全然自立になってないのよ熊本の人に、自立な全然なんないでしょ。要するに金が落ちるだけの話じゃないですか、金と仕事がさ。そういうことをですね堂々とやるね地域の政治家や国の政治家こそですね、あれ売国度っつうんですねあれね、自分の生きがいを実現する道の正反対にいますね。まあだからこういうのを考えてくるとですね、今後の世の中っていうのは本当にしっかり考えて行動しなきゃダメだってことですよ、で今大変でも将来良くなる道を選ばなきゃいけない。まあ今だから本当にこうバブル崩壊が世界中進んできておりますから、まあ、それなりに人はですね変わってきてるように思います。今までのリーダーではない人たちがねやっぱり少しずつ出てきてるようには思います。で同時にですからこの生きがいっていうものも、その何を生きがいとするかっていうのもね、まあ偉く貧困に苦労したら少し豊かになりたいってこともあるし、ね、まあそれぞれなんか自分のねマイナスをプラスにするものも生きがいってことありますが、もっとやっぱり重要なのはその自分自身のプラスマイナスを超えたですね本当の生きがいに出会えるかどうかですね。まあ愛なるもの善なるもの愛なるもの善なるものをこう真摯にね求めていく自分なりの生きがいにたどり着けるかどうかっていうところが、まあ、もう一段人生がまあレベルアップできるかどうできるかどうかの大きな境目のように思いますね。まあこれは縁といえば縁だし、自分自身の成長遺憾というところがあるんですね。自分自身の成長がないとですね、そういう話聞いたってちっとも面白くないよという話になっちゃって、まあもっとね現実的な道行きたいってことになりますからねまあだからもう一概にいいとか悪いとか、無理やりってことは一切できないんで、まあそういう道に自分で気づくかどうか、そこに縁を結ぶことができるかどうかっていうことですね。レベルの高い世界に、まあだから日々の研鑽以外にあまり方法がないと思います。しかしどうでしょうかね、このまあ世界中ですね、日本なんかまだいい方だと思いますよ。本当になんかですね、まあ、宗教の問題なのか、まあ、生活の厳しさなのかよく分かりませんけどもね、まあ、とにかく自分のことで始まって自分のことで終わる以外のことができない人があまりにも世界は多いな気がしますね。必ずしもそれ本人だけの責任とは言えないと思います。ですからやっぱり世界に果たすべき日本の役割もやっぱりすごく大きいと思いますね。これからだからそういう哲学と まあ生きがいとそれからそれを実現するための誰でもできる方法論ですよね。孫徳さんは言ってみれば普通の農民ができる方法を全部提案してやらせてって実際に自立させたわけですからね。そういう道でないとこれからうまくいきませんのでね、誰か専門家がやらないとできないみたいなものだけじゃね物事進みませんので、まあそういう意味で自分の生きがいをね、実現するための方法論も含めてね、いろいろ頑張っていかなきゃいけないし、頑張っていけば楽しい時代かなというふうに思っています。というところで今日の藤原直哉の日本と今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、自分の生きがいを実現する時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。